さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
聞いてみそらしユンユン白書を始めたいと思います。さて今日は、ちょっとハッシュタグ読みからいきたいと思います。ですね、今日はどこからかな、ここからですね。はい、巻貝さんからいただきました。2月15日にいただいております。こっちょりアワード推薦していますということで、祝みそらし200回ということでね、画像もつけていただきました。200回ね、前回行きましたね、ありがとうございます。多分ポッドキャストアワードにね、こっそりと推薦していただいてたようで、ありがとうございます。なんかこの間出てましたね、アワードの何でしたベスト、40でしたかね、入って、出ていましたね。知っている番組もあれば、知らない番組もあったりとかで、まあ、リストの、推薦っていうんかな、なんかこう、こういう番組の名前が上がってましたよ、的なリストにユンハク入れていただいてました。ありがとうございます。まあ、それでね、なんか、まあ、たくさんあるので、どうかわからへんけど、まあ、きっかけになってくれればいいかなと思います。ありがとうございました。そして次、もちお DX さん、祝200日おめでとうございます。これからもマイペース配信でお互いやっていきましょうね。リングフィットやってます?ちょっと今鼻水出そうになったわ。はい、200日ね、ありがとうございます。200日も冒険してきてね、もうなんか成長したとこあるんでしょうか、ちょっと自分ではわからないですけど、相変わらず物の名前は出てこないけど、マイペースでね、まあもう不定期配信やし、まあね、時間もまちまちやし、あと喋ってるテーマとかもね、まあ適当なことを言ってるだけなんでね、どこまで、楽しんでもらえてるかわからないですけど、なんか自分が、こう、喋りたいなとか、編集やりたいなとか、あと、なんかみんなと、ちょっと、なんていうかな、関わりたいな、みたいな時とか、まあそういう時にね、自分の、話をできたらいいかなと思います。そして、リングフィットですね。リングフィットね、やってない。やらなあかんね。先日、家の大掃除をしたんですよ、家族全員で。で、その時にゲームコーナーがリビングの一角にあったんですけど、それをね、ごっそりと、のんちゃんのワンコのお部屋と一緒に、4畳ぐらいのね、ちっちゃい部屋に固めたんですよ。前まではね、のんちゃんの犬小屋として使ってた部屋があったんですけど、そこにゲーム部屋も入れたんで、そこにね、移動してゲームだけする部屋みたいなのができたんですけどね、ちょっとそこにこもらないとダメですね。毎日ちょっとずつちょっとやらないとと思いつつ、1ヶ月以上経ってるんではないでしょうか。やばい。はい、やります。そうなんですよ、子供がね、そうそう、コロナウイルスでね、学校が休校になってしまったので、まあほとんど家にいるわけなんですけど、まあずっとそのゲーム部屋にこもってますね、二人で。はい、遊びに行くこともできず、まあストレス溜まるだろうなと思って、まあ時々ね、外に、遊び 遊びっていうかな、家の前でちょっと二人で遊んだり、まあ家の中で卓球したりとかいう中で、うん、リングフィットもみんなでね、活用していってストレス発散しようかなと思います。はい、ありがとうございます。たまにつついてください。忘れてるんでね。はい、ありがとうございます。そして次、オニオロンシーさん。今週聞いたポッドキャスト1位ということで、ユンハク冒険199日目入れていただいております。ありがとうございます。いやーすごい。リストがすごいな、これは。ポッドキャスト聞いたやつの、その4とかまでありますね。何個聞いてはるんやろ、これ。すごいな。ちょっと待って。数えようか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34。すごいですね。ありがとうございます。入れていただいて。なんかいやーすごいなこんなに聞いてないですね、私の全部のポッドキャストアワーしてもね。さっきも言ったポッドキャストアワードとかでね、ちょっと聞いたことあるなっていう番組とかね、聞いてる番組もちらほらあったんですけど、それ以外のね、なんか番組もこういうハッシュタグ辿っていったら、なんか、あ、鬼おろしさんこんなん聞いてるんやって思って、ちょっと私も聞いてみようみたいなんでね、聞けたらいいなと思うんですけど、なかなか行かないですねなんでやろう。ちょっとね、私ブームがね、周期があって、すごいポッドキャスト聞くときと、ちょっと今は YouTube の、音楽聴きたいなとかね、いう時と、なんかこう、映画見たいなっていう時と、すごい、ギュって、周期が来るんで、まんべんなく来ないんですよね。今、ハマってるというかね、見てるのが、まあ、最近は多いですけど、まあ、ツイキャスでお絵描きしてる人のツイキャスを見てるのが多いかな。あと、ウクレレの、動画を延々と、聞きながら作業したり、あと、今は、テレビドラマのグランメゾン東京を毎日1話ずつ取りだめてるやつをね、見てる感じですね。またそのうちポッドキャストの、波が来た時にちょっと参考にさせてもらいたいと思います。ありがとうございます。お、そして次、アポロさん。アポロさんも、ユンハク冒険200日目回祝ってつけていただいております。すごいですね。リストたくさんありますね。アポロさんのリストは、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16個ありますね。すごいですね。なんか、ちょっと面白そうな名前の、あげてみると、恋する女のロマンス食堂っていうのがありますね。バイニッチの科学書。へぇ、こんなあるんですね。ちょっと、気になる、タイトルですね。タイトルっていうのかな、ハッシュタグですね。はい、ありがとうございます。そして、シンさん。コーヒーは抽出の前半で美味しいところが全部出て、後半は雑味が出てくるそうです。2杯分入れるとして、1杯分落ちたらドリッパーから外して、あとはお湯入れます。これはどの豆でも有効なのでやってみてくださいませ。従来式と比べてみると分かりますよ。豆屋の回し物ではありません、ということでいただいております。ありがとうございます。コーヒー会もね、ちょっとね、やろうかなと思ってるんですよ。なのでね、ぜひこの時に、またこのハッシュタグが生きてくると思いますのでね、ちょっとしばしお待ちくださいませ。ありがとうございます。 そして、鬼おろしさんまたいただきました。祝冒険200日目おめでとうございます。積みゲー、我が家は積み本ですがたまりますよね。消化していくどうと思いつつ新しいのも気になって大変です。これからもゆるりとマイペースでの配信楽しみに聞かせていただきますといただきました。ありがとうございます。いやー本当にね、積みゲーもね、積み本もあるんですよ実は。で前、鬼おろしさんのおべふたの番組で紹介されていた、本があって、高木恵美さんの考えない台所っていうやつの、あの本の話をされてたんですけども、それを聞いてね、なんかすごいこの本を読めば私ももっとすごく家事ができる、ね、主婦になれるんではないかと思いまして、Amazon でポチりました、すぐに。で今手元にあるんですけどね、まだまだこれから読みます。積んでます。はい、積み本ありますね、いろいろありますね。私も読む本も多いですね、はい、多いですね、ありますね、はい、本も読んでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。ゆるりとお互いねマイペースでやりましょう。ありがとうございました。そして、鬼おろしさんですね、今週聞いたポッドキャスト、これまたいっぱいあるんかな、4泊冒険200日目、これいつだ、2月22日聞いていただいております。すごいですね、またいっぱいありますね。まだまだどんどん聞いていきますということで、たくさんあげていらっしゃいます。はい、私もちょっとその中からカルパッチョラジオさんとか面白そうですね。そして農家の種さんっていうところも、気になってるんですよね。あのポッドキャストアワードで、40選に入ってらっしゃった、40選やったかな、なんかね、すごいいいところのいいところ入ってらっしゃいましたね。ちょっと気になってるんですけど、はい、まあたくさん聞いてらっしゃるのまた参考にしたいと思います。はい、ありがとうございます。そしてですね、今日はこの後に、お話をもう収録してあるんですけれども、ちょっとね、いろんなね収録をすでにまあしてたりするんですけど、ちょっと編集が追っついてなかったんですけど、もうすぐ終わってしまう展覧会の話を早く出しとかないとなと思ったので、その話をしております。なのでこの後のね配信でちょっとこう話が前後する回があるかもしれないですけれども、ちょっと時期的なもので早く出した方がいいなっていうものを先に出しますのでね、ちょっとその辺はご了承ください。では、この後の、お話ゆっくり聞いてください。
ゆんゆん白書。
はい、聞いてみそらしゆんゆん白書始めたいと思います。ちょっと今駐車場なので、駐車場出るところからなんですけども、今日は朝から、難波の方に行ってきまして、大阪ですね、10時開店の高島屋へ行ってきました。ただ10時過ぎぐらいに行ったんですけど、なんと閉まってまして、コロナウイルスの関係でですね、政府からの要請で、10時開店が11時開店、1時間遅れになったそうです。
入れてください。
はい、ちょっと支払います。
料金は900円です。お支払いはサービス券、硬貨または紙幣で精算してください。ご利用ありがとうございました。
はい、
またのご利用をお待ちしております。
はい、また来るよ。まあ、そんなわけで もうね、閉まってた時はドキッとしましたよ。今日は、高島屋に何をしに行ったかというと、伊藤若冲の若冲店ですねに、見に行ったんですけれども、これが3月の8日までなんですね。でもうなんかね、このコロナウイルスの関係で学校も休みになりそうだし、もう今日しか行く時間がないかもしれないと思って、まあ昨日あたりも行こうとは思ってたんですけど、ちょっと寝坊したりとか、もうねすごい眠くてあったかいからか、花粉症のね薬のせいか分かんないんですけど、なかなか体が言うこと聞かなくって、今日はもう昨日からね、もう明日しかないと思って行ってきました。 だけどねがシャッター閉まってた時はもうやっぱり昨日来とけばよかったとか思ったんですけど、まあよくよく聞いたら1時間遅れなだけなんで、入れるのは入れるっていうことでちょっと一安心しまして、で今日はもう予定にね、帰りに若冲店見てからカプリチョーザでパスタ食べてでスタバでコーヒー飲んで帰るっていうコースをもう自分の中で組んでたんで、まあその最初の1時間ね空きが出たのを、スタバに行きましてコーヒー飲んで、でもちろん私いつもスイッチライトを大体持ち歩いてるのでね、もう全然怖くないですよ。1時間ぐらいなんかあっちゅう間ですよ。ビルドしてドラクエビルダーズ2のね、まあクリアしたんですけども、あ、その話もしたいですね、うん、でその後の世界でねいろんなものを作ったりなんかしたらあっという間に時間が過ぎまして、はい、若冲店見てきました。まあ何度か展覧会は見たことがあるんですけども、今回もね、なかなか見応えがありました。ただちょっと作品数が少ない気もしないでもないけども、まあ高島屋の中なんでしゃあないかなという気はしてます。で開店同時にほぼほぼ行ったので、並んでましたね、入場制限して。で出てきた頃にはもう列がなくなってたので、まあ最初だけね1時間こうオープンが遅れたので、その分人が多かったっていう感じですかね。普通に行けばまあ普通に入れたかなと思います。うん、で作品はまあ3分の2ぐらいが若冲の作品で、大体が細見美術館のものでしたね。で、残りが若冲にまつわる人、まあ、お弟子さんだとかっていう絵でした。で模写をね、若冲の模写を、模写というかな、踏襲した鶏の絵とか描いてる若円っていう人のね絵とかもあったりしたんですけど、やっぱりその鶏の、まあ若冲といえば鶏なんですけど、うん、絵が本物の鶏とやっぱりそのなんて言うかな、お弟子さんの鶏はもう全然ちゃうんですよね。なんかねやっぱり違うって思いましたね。あれはお弟子さんも だいぶ練習とかしてね、一生懸命描いてらっしゃるとは思うんですけど、なんか弟子は師匠を超えられないのかっていう、ちょっと私にも通ずる胸が痛かったですね。でもやっぱり違うなっていうのは思いましたね。私の師匠、まあ正確には教えてはもらってないんですけど、まあ超えれないというか同じことやっててもなっていう気持ちは常にどっかにあるんですよね。だからなんか、まあ、全然世界は違うかもしれへんけど、まあね、規模は違うかもしれへんけど、まあちょっとお弟子さんの気持ちになったりなんかしてね。で若冲の絵自体は うん、まあ水墨画が多くてちょっと版画もあったかな、うん、で骸骨の、ね、絵も1枚ありましてね、有名な頭蓋骨が下の方に2つ転がってる、ものがあるんですけど、あれは版画になるのかな、うん、それとか、うーん、まあ鶏もあって、まああの菊とかの、屏風とかもたくさんありましたね。でやっぱり、うん、鶏をすごくたくさん描いてる屏風仕立てがあるんですけど、その中でやっぱなんていうかな、若冲はなんか鶏をね自分で飼って、それをもうずっと観察して見続けて、でそれをアウトプットするっていうことをしたらしいんですけども、なんかやっぱりこの観察、本物による観察で模写ももちろんしてはったんですけど、それではやっぱりなんていうかな、人の真似をしてる以上にはなれないか、なんかそんなんで、本物を観察して、描いたらしいんですね。でその鶏のなんかこう尾っぽっていうんかなの動きがもうすごいんですよね。墨で描いてるって分かってるんだけれども、なんかすごい生き生きしてて、いやーなんか筆が生きてるというか、もうすごい尾っぽの一筆書きがなんか恐ろしく生きてるような筆致でしたね。で水墨画のいいところってね、まあいろいろあるとは思うんやけども、私が好きなのは描いた順番がなんとなくわかるんですよね。書道とかもそうなんですけど、墨をこう付け足す場所っていうところは墨が濃くなって
一時停止で、
でかすれ、だんだんかすれていってっていうね、墨継ぎをする箇所があるんですけど、墨継ぎの書道の場合ね、なんか何行かにわたるとき墨継ぎの場所って結構大事で、横並びに同じところにならないようにちょっとずらして書いたりとかするんですけど、なんかそういうね、なんかこのかすれ具合はスピードつけて書かないとだなとか、あここは軽く早く書いてるなとか、この線は下から上に書いてるんやとかね、なんかこうなんとなく筆致がすごいわかるというか、そこがなんか面白いなと思って見てました。うん、あと画仙師って言って、ぼやかす技法で乾いた上にまたそのぼかしを続けていくと、こうラインができるんですよね。それを使って亀の甲羅とかのこう模様を描いたりとか、なんかそういうこういろんな水墨画の技法なんか、まあ日本画っていうのかな、使われてて、それがあちこち存分に使われててね、見てて楽しかったですね。で家でももちろんじっくり見ようと思って、図録は買ってきました。また図録が増えた。でももう絶対図録はね、気に入った展覧会は買う主義なので、はい、惜しくはないですね。まあ若冲の本たくさん持ってるんですけどね、模写もしたことあるし、よいしょ、はい、お家に着きましたよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あといつもそういう思うんですけど、日本のね、画家さん、過去の画家さんたちの中でも特に若冲がすごく好きな人なんですけど、 若冲の何がいいかって言ったら、なんかこう潔さっていうんかな、なんかデザイン的な感覚も持ち合わせてて、すごい鋭い線がたまにあるんですよね。それがすごい気持ちよくって、あ、書く時ってすごいなんていうかな、緊張したりとか一発書きで怖かったりとかいろいろするんだろうけど、まあ、そんなのももちろん飛び越えて、なんかこう書くことを、書く時間を楽しんでるというか、そういう線が出た時に、あ、すごいかっこいいなと思って見るんですよね、うん、じっくりじっくりこう積み重ねて描く描き方ももちろんいいんですけども、水墨画みたいなこう一発で決めるような線が大事な時なんかはもう若冲のすごい鋭く細かく描くところと、素早い筆致の線とかのコントラストっていうのがもう見どころじゃないかなと思います。まあ、3月8日までのね、ちょっともうこの配信をする頃には終わってるかもしれないし、もしかしてコロナウイルスの関係でね、早く閉会してしまうかもしれないですけれども、また何かね機会があればぜひ若冲に注目、まあもちろんもう有名な人なのでね、皆さん行かれてるかもしれないですけど、ぜひ行ってみてください。ではそろそろお宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ギュンギュン白書のブログの方に Twitter のアカウントやメールアドレスなど書いております。ギュンギュン白書で検索してみてください。